それでは次のお便り。岡山県ダーさんの作品。
この山のキノコはほぼ刈り尽くした。次の山に行くぞ。
そうはさせん。
誰だ。
キノコ狩りの男、スパイダー三木屋。
おのれスパイダー三木屋。仕方がない。お前ら松茸をばらまけ。
えい、かしこまり。そーら松茸だ、そーら松茸だ、あよいしょ松茸だ。
松茸？しかもこれは国産じゃないか。うわー、おーおー、しろがねば。
それ、金、貴様の好きな国産松茸だ。もっと広い。
わーい、わーい。
よし、今のうちに逃げるぞ。
うわー。なんか俺あくああし しまった。ついマツタケ拾いに道になってしまった。待て、マツタケ泥棒。
うっと、待った。おい、そこの君、ちょっとこっち来て。何君、ずいぶん怪しい格好しちゃってるじゃないか。その手に持ってるものはなんだ。ん、これは、お前これ高級マツタケじゃないか。貴様はさては松茸泥棒だな。
いやいやいや、違う。俺は正義の味方、スパイダー三木屋。
はいはいはい、分かった分かった分かった。話は書で聞く。ちょっとこっちに来い。はい、行こうかな。
はい、な、
はい、行くぞ。
何をする。俺はキノコ泥棒を捕まえに来た。
えい、往生際が悪い。キリキリ歩け。
無礼な。俺は松茸狩り日本一の男だぞ。
ん？なんだと？貴様の松茸、日本じゃ二番目だな。
なに？じゃあ日本一の松茸は？
特撮ラジオ
スーパーヒーロー発見。
はい、スーパーヒーローファクトリー、
はい、
第19回ですね。はい、
19回か。
なかなかちょっと今バックでかかってる音楽が、
はいはいはい、
ね、ちょっとサイバーな感じになりました。ずいぶん今までのあの
今回から
した感じの BGM じゃなくて
音変わりましたね。
曲じゃなくて、
はいはいはい、
濃い感じの曲になりましたけども、
はい、
今回ねオープニング、コントでも、
はい、
出てもらったんですけど、
はい、
このねオープニング曲を作ってくださった方を、
はい、作ってもらった
方とお招きしております。
はい、
ポッドキャスト番組おとがめという番組のね、はい、パーソナリティをされております、
はい、
はるさんです。
はい、
というわけではるさん、どうぞ。
はい。
イエーイ。
スーパーヒーローファクトリーの聞きの皆さん、おとがめのはるです。よろしく。
なんか
このキャラずっと行くんですか。
発表されている時のキャラと違いますよね。
やるときはやる。
意外な一面。意外ではないか。はい。まあそんなこんなで、
はい、
今回ちょっとね、はい、まあ縁があってちょっと、はるさんにオープニング曲を作っていただいたんですけれども、ね、ちょっとね、出だしの部分をちょこっとこう、アレンジさせていただいたんですけど。
あ、はい。ミキヤン、藤本が入ってる部分が、あれですね、アレンジされた部分ですね。は
い、ちょっとね、抵抗はさせてもらってすいませんけど、どんな感じでした？
なんすかね、俺もその、ミキアン・フジモっていうのをどっかに最初にね、入れるんだろうなぁと思って。
ああ、はいはいはい。
ああいう風にされて、ああ、なるほどねっていう感じ。
今まではね、なんかこう、普通に僕らで、ミキアン・フジモッチっていう感じでやってましたけどね。うん、はい、
あ、でもなんか、あれも勇ましくて好きでしたけどね、個人的には。ミキアン・フジモッチ。普通あれじゃないですか。ミキアンとフジモッチのみたいになるじゃないですか。
ああ、はいはい、はい、はい。
そこを、
まあ、
言い切ったんですか。かっこよくて。まあ、それで好きでしたけどね。
あ、 まあまあね、ちょっとそういうのもあって。で、今回ね、ちょっと、3代目オープニング、ちょっと2代目オープニングのね、寿命がちょっと短かったですけど、今回はね、こんな感じで、はい、作っていただきました。またね、曲の感想とかそういうのも含めて、次のコーナーで語っていきたいと思いますので、はい、オープニングトークはこの辺にしたいと思います。それでは、スーパーヒーローファクトリー
第9回目、
はい、始めていきたいと思います。
はい、ドドンパンフ
ー！特撮ラジオスーパーヒーローファクトリー。この番組はよろずサークルトムトムカンパニーズの協賛でお送りいたします。ゆっくりしていってねー。
同人ヨルズサークル、トムトムカンパニーズ。今年で満18周年に突入。解放誌、トムトムスクランブルもついに100号を超え、ますますヒートアップ。興味が湧いたら、http://www.1.2/tom2.com へ今すぐアクセス。Let's enjoy the communication subculture avenue!
こんにちは、ミッドナイトコールはあなたとのアリサです。元気でしたか？この度ありのままアリサがお引越ししました。 URL は http://arissagoddess.caesar.net です。新しいサイトでお待ちしています。それでは遊びに来てください。
ミキアン、
フジモリ、
スーパーヒーローファクトリ
ー。ゲストさん
いらっしゃい。
はい、どうも、音亀の春でございます。
はい、どうも、ようこそいらっしゃいました。
はじめましてって言うて
み
て、
はじめまして、
はい、はい、皆さんはじめまして。はい、
というわけで今回急遽急遽っていうわけでもないですけど、いつもフリートークでやってるコーナーを今回はもうそのゲストさんいらっしゃいというコーナーにしてお送りしたいと思います。はい、はい、じゃあどうしようかな。
まあ、まあ、まあ、ありがとうございました。
ありがとうございました。まあ、とりあえず今回、まあそのオープニング、まあオープニングトークでもご紹介しましたけども、新しいオープニングソングね、3代目オープニングテーマを手掛けていただいたということに、
はい、
はい、ありがとうございます。
はい、
すごくかっこいい曲でね。
手間がかかったんじゃないですか。大丈夫ですか。
なんですか。
手間がかかったんじゃないですか。
ああ、
はい、ちょっとあれですよ。もともと特撮の音楽とかあんまり聞いたことがなかったんで、なんだっけな、ギャバンのオープニングとか聞きまして。
ああ、はいはいはい。
あれ、いいっすね、なんかね。
そうなんですよ。
非常に熱い感じで。
僕がちょっとね、無理言って、やっぱり特撮をテーマにしてる番組なんで、特撮風の曲がイメージでありますみたいなことを言っちゃったもんで、それでね、ちょっとまあ特撮をあまりよくご存知がないという、
は
い。
ちょっとできるだけ、自分なり特撮っぽくはしてみたんですけど。
う
ん、
いや、全然もう特撮っぽくなってたんで、本当にありがたいと思います。ね、ちょっと特撮風でもあり、ちょっとゲームっぽい感じもね、ありみたいな感じで、さすがやっぱり音ガメっていう、ちょっとゲームを題材にされてる。
あ、そうなんや、音ガメのガメはゲーム、あ、そ
う
か。
そうですよ。
そうだよ。
あれ違うの？ローマ字で。ローマ字で。
そうそうそう。そうですよね。
そうそうそう。
ローマ字で G-A-M-E か。G-A-M-E って書くと、英語読みではゲームだけど、ローマ字読みでは画面にな
る。昔の運命ゲームみたいな、あ、わからへんかな。
いや、俺はわかるよ。あれだって、運命ゲームっていうゲームの番組のキャラクターっていうのが亀やったもんね。
運命亀。
そうそうそうそう。うん。おー。 運命ゲームはでも分かんないですよね、ハルさんね。
分かんないですね。人生ゲーム的な感じの何かみたいな感じですか。
人生、
どんなやったっけかな、あれ。でもそんな感じじゃなかったっけ、分かる。ちょっとゲームの内容は忘れたけど。
あんまりこう長いことやってた番組じゃなかったもんね。まあ半年か1年ぐらいで終わったんちゃうかな。
でもあれ、社長になるとか、課長になるとか、部長になるとかっていうのは、そういうシステムやったと思う。うん。ゲームの内容としたら。まあ、そんな話は
まあ。まあ、あんまりちょっと膨らませられない話だから、まあ、この辺にしといて、ということで。
とにかく、その画面なんですね。
そう
ね。そう。で、その、ハルさんが聞かれたっていう、そのギャバンの曲を手掛けられたのが、渡辺中明さんっていう。
はいはいはい。
方で、ちょうど僕がね、その、イメージとして挙げてた、菊池俊介さんか、渡辺中明さんの曲っぽい感じでっていうのの、渡辺中明さんの方を、まあ、聞いていただいたということなんで、それがね、すごく、おーとかって、最初聞かせていただいたときに、普段ね、その、春さんが手掛けられてる、あの、楽曲っていうのが、割と、なんていうのが、かっこいい系っていうんですかね。
そうですね。
クールな感じの。
なんか、クラブ系だったりとか、電子音っぽいのがロックか、みたいなとこなんでね。
はいはい。
その方がね、普段手掛けないようなジャンルの楽曲を。
いや、でも、なんか、ああいうね、ストレートにこう、ヒーローものっぽい曲ってちょっとね、面白かったですけどね、作ってて。
ああ、そうですか。まあそういう、
どうしたらそれっぽくなるかな、とか思いながらやるのは。面白かったですけどね。
ありがとうございました。
どうぞ。
まあ、これからちょっと、使わせていただきますので。
どうぞどうぞ。いや、むしろこちらこそ光栄ですよ。
そうですか。
あれに C つけて。
ん？歌詞？
歌詞つける。
あ
ー、まあ、つけてもらっても構わないですよ。
こちらで勝手にっていう感じ。
トランペットのパート、トランペットの音が出演率になってるんで、
はいはいはいはい、
はい、うん、つけてもらっても構わないけど、ね、まあ多分歌詞には俺がつけるよりも多分ね、お二方につけていただいた方が
まあね、
いい歌詞がつきそうな気はしますけどね。
もうあのシグマイザーの歌詞を手掛けたミキアンやからさぞいい詞を入れてくれるんじゃない？ミキアン多分。
そう考えて発表するスーパーヒーローファクトリーの方に。
もういいじゃない。
わかるわ。
創作やから。
うん。
創作やから。
そうそうそう。それに合わせて歌ってみてもらうという。
あ、音がめさんに歌ってもらう。
ミキアンが、ミキアンが歌う。
こちら多分。
いいですよ、二人で。
まあ、あえてこの曲に歌詞をつけるならっていう感じでやってもいいんじゃない？
コーナーでやったらええ
やん。あとは、そうだね。まあ、せっかく来てもらったんで、で、まあ、ちょっと、まあ、ここで言っちゃいますけど、まあ、ハルさんは、あまりちょっとアニメとか特撮を詳しくはちょっとご存じないということなので、あの、普段僕らがやってる本編の方にはちょっと厳しいというか話題についていけないような部分があるので、とりあえずハルさんがご出演いただくのはこのゲストさんいらっしゃいのこのコーナーのみっていう感じになっちゃいますので、もうちょっとあと残りわずかな時間なんですけども、せっかく来ていただいたということで、ちょっと告知をしていただけるなら、はい、
はい、
していただきたいんですけど。
というと、うちの番組ですかね。
あ、そうです
ね。でもいいですし、ご自分でされてる活動内容とか。
そうですね、う
ん。あの、プライベートでこんなことやってますとかでもいいですし。
そうですね。とりあえず、ポッドキャストで、先ほど言われてた、音がめという、まあ、オッドゲームと雑談のポッドキャスト。
はい。
をやって、はい、ケロログにてやっておりますので、はい、よかったら。見て、見ていただけたらなぁと思いますけど。
あの、漢字で、音？
そうですね。
あの、爬虫類の亀。
はい。
の、この漢字二文字で検索していただいたら。
大体上に出てくるかなと。
大丈夫です。はい。
はい。出てくるはずなので。
そうですよね。まあ、はい、結構、時々って言っていいのかな？その、奥さんと二人で。
でも最近毎回出てられます。
そうですね。最近、ちょっとちょこちょこっとね、出て られますし、結構その奥さんが結構最近人気があるんですよね。
そうですね。まあ、いいキャラしてますからね。自分もなんですよ。
ふもさんっていう。
あ、ふもさん。はいはい。
ふもさんもええ、みたいな感じで。もう聞かせてもらって、まったりさせていただいてるんですけど。
まあまあ、なんかね、真面目に聞く番組じゃなくてね、手帳に聞き流すような番組なんでね。
で、結構ね、この、お二人の行き札なんか番組の中で語られたりしてるんですけど、結構波乱万丈な人生を生まれたみたいな。
まあまあ、それは番組の中で。
また
聞いてください。
ぜひ聞いて。
夫婦ってやってるポッドキャストなんで、まあ、その辺の話を聞きたい方はよかったら聞いてみてくださいねと。
だよね、
なんか。いう感じですかね。
20代で本当に、10代、20代、10代、20代、うん、なんかこう出会って、結婚して、いろいろあって、家持って、みたいな。なんか、うちらが20代の時は、なんか、のほほんとしてたな、みたいな。
いや、まあ、どちらもね、どっちがいいっていうわけでもないと思いますけどね。
まあね、どっちかというと、20代後半から30代にかけてが波乱万丈あったような気はしますけど。
まあそれぞれにいろんな経験があっていいと思いますけど、
ね、まあまあね。
あ、といえば
はい、はい、
ふと思ったんですが、オープニングの曲、はい、タイトルとか何もつけてないんですけど、なんか
つけて、タイトルどうしますか。こちらで勝手につけちゃってもいいですか。
つけていただいても構わないですよ。
ミキヤンなんかある、
また
今の曲聞いて、ま、あ、この曲だったらこんなタイトルをつけたいみたいな。
戦え、スーパーヒーロ
ー。戦うの？
戦えの戦いはあれやで。変、北斗の剣の、この、戦え。
あ、あれか、なんかこう、中書いてちょんちょんって書くやつか。
そうそうそう。
誰と戦うの？見えない敵と戦うの？
他のポッドキャストの人たちと戦って。
いやいや、戦いたくない。仲良くしたい。ミキアン、じゃあ一人で戦って。各ポッドキャスターさんに喧嘩売って。
いや、でも、この番組はきっとあれですよね。特撮好きの方にはきっとたまらないんだろうなって思いますよね。ボリュームもすごいあるじゃないですか。
そうなのかなぁ。
思いますけどね。
反響ないんですけど。
でも結構コメントとかはないって意味ですか？
コメント。まあ一部の方からはよくお便りいただいたりはしますけど。
いいじゃないですか。
まあまあね、もういただけるだけで、もう聞いていただけるだけでも十分幸せなんですけども。まあ、目に見えないところっていうんですかね。その、例えばアクセスカウンターなんか見てみると、ちょっと、あ、跳ね上がってるなとか。そういうのはたまにありますけど。やっぱりでも、お便りとかコメントは欲しいなとは思いますけど。
まあでも、それは私気にしててもしょうがないんで。
まあまあね、それをしてたら、まあ、感じの、やっぱり、収録ができないっていうのもあるから、まあ基本も来なくて、普通っていうか、もう来たら儲け物みたいな感じで。
まあそれはありますよね。基本的に自分のために喋るというか。
そうですね。
そこがない。続け
て
ない。
まあほとんどもう、俺は喋りたいこと喋ってるって感じの番組なんで。
はい。
ということで、え、何あら、なんかあります？
なんかこの機会に聞いてみたいこととか。
聞いてみたいことか、なんすかね。
特に
ゲームとかやられてるんですか？
あ、ゲーム。ゲームね、僕は、最近のゲームって正直、ほとんど手つけてないんですよ。勝ったゲームっていうなら、最近は Wii ぐらいなもんなんですよね。だけど、やっぱり、10代の頃っていうのは、僕PC エンジンっていうゲーム。
ありますね。
すごいハマりまして、で、もうほとんどのゲームタイトルを集めたっていう。
すごい。
まあ、ほとんどって言っても変ですけど、まあ、半分ぐらいなんですけど、その、なんていうのかな、評価の高いゲームとかね、そういうのをより作って。で、PC エンジンのゲームっていうのは、カードタイプっていうんですかね、
カード
リッジがカードなん ハードだったので。
ああ、そうなんですか。
はい。なので、その市販で売ってるあの、カードホルダーっていうんですか、
うん、うん。
うん。そういうのにも全部ガーッと入れていって、まあ言ったら半分コレクションみたいな形にしてた。だから遊ぶだけじゃなくて、集めてコレクションにするって、今でその、カードバトルっていうんですか、ボードゲームとか、あんな感じのノリでソフトを集めてたっていうのもありまして、なんですけど、もう PC エンジンの話とかしても、今の
参
考とか分かんないですもんね。
そもそも存在が分からないってことは結構。
あ、そっか。分かんないのか、存在が。
存在は分かるんですけど、でも今の子って PC エンジンとかってそもそも知らないっていう人も多いでしょうしね。自分は一応知ってはいるけど、触ったことはないっていうぐらいの世代ですね。
今あの、Wii とかで、バーチャルコンソール。うん。で、はい、ある程度のソフトはね、ダウンロードできるんですけども、とにかく、ゲーム本体としては、すごくちっちゃい部類に入るかなっていう感じですよね。だから、CD ディスク1枚分ぐらいの、なんていうのか、大きさっていうんですかね。
うん。
で、ゲームキューブって昔あったの分かります？
ありましたね。
うん。あの、ゲームキューブって本当に、こう、なんていうか、真四角っていうか、長方形、正方形っていうんですかね、うんうん。あんなデザインだったけど、あれぐらいの幅で、こう、薄くなってるっていう感じ。
ああ、じゃあ相当小さいですね。
だから相当ちっちゃいんですよね。で、昔はそれを、コア構想っていうのがありまして、その PC エンジンを、本体をコアにして、いろんな周辺機器をガチャンガチャン、ドッキングさせていくっていう。
うん。あ、ネット CD とか。
そうそうそうそう。そういうのがあってね、こう、いろいろ拡張していくっていう発想が、すごい当時の僕らにとっては魅力的だったんですよ。ただまあ、蓋を開けてみると、まあ、あれっていう感じはありましたけどね。だからとにかく周辺機器がやたら高かったっていう印象はありますよね。
ああ、昔のファミコンは今から考えると恐ろしく高かったんですよね。
まあ、ファミコンはもう本当に本体のみで、もうカートリッジっていうかゲームのソフトがまあどんどん増えていってっていう感じでやっぱり広がっていった感じしますけど。
あ、まあそれはそうかもしれないですね。うん、まあファミコンもディスクシステムとかありましたけどね。
そうですね。まあそうですね。ディスクシステムがまあ元になっているっていうか、まあディスクシステムはそのフロッピーディスクのドライバーっていうんですかね。うん、で、それの上にファミコンをただ乗っけるだけみたいな
。ああ、なるほど。
でしたけど、まあ、PC エンジンの場合はもうそういう、PC エンジン本体をこうガシャコンとはめ込めるスロットがあったっていう。
ああ。
で、ドッキングさせて一体化するっていう。
ああ、なるほどね。
すごい、当時としては、センセーショナルで、おーとかって、NEC さん僕一生ついていきますみたいな感じで購入してたんですけども
。それ以来。
あれあれっていう。
あれあれって感じ。
違う方向に行っちゃったかなっていう感じはしますけど。うん、まあまあまあ、ちょっと、そんな感じなので、その、まあ当時のその PC エンジンの話とかは、語り出すと本当止まらなくなる部分はあるんですけど、それ以降。
ゲーム系のポッドキャストをやってる俺の方があんまり喋ってないという。
いやいやいや、そんなことないですけど。
ああ、でも、特撮っぽいゲームで自分がやったことあるのが地球防衛軍とかですかね。
地球
防衛軍っていう。PS2 から
出てる。最近のやつ
で。あの辺は特撮っぽいなっていうありますね。
まあ確かにそうですけどもね。なんか、やっぱりもうこう 3D の世界になってゲームが。でも要するに今までの 2D のゲームじゃなくて、もうその世界観に入ったような。だからもう縦横だけじゃなくて上下左右っていうんですかね。360度がもう全部フィールドってみたいな。ああいうゲームっていうのにちょっとついていけなくなったっていうか。
ああ、なるほど、ね。
そう。ついていかれへん、ついていかれへん。俺、スーパーマリオブラザーズしかせえへんもん。
いや、でも、ああいうね、3D のゲームって、やっぱり、あれはあれで本当に面白いと思うんですけどね。だから、3D になればいいっていうもんでもねえよっていう感じはありますよね。やっぱり、今のゲームやってると。
そうです ね。
2D でこう簡単にサクサク動くっていうのはやっぱりああいう面白さっていうのは重要だなって思いますけどね。
うん、そうですね。まあでもこう、まあ、マリオブラザーズでもなんか 3D になったりとかね。
だ
から
そうですね。
俺には合わせんなと思った。
逆にね、もうファミコンとかスーファミぐらいのマリオみたいなソフトを今出したら、それはそれで売れるんでしょうけどね。
まあね、あの、でもまあやっぱり一番最初のスーパーマリオ以外は、あ、スー、ワンとスー以外はあんまりこう、認めてないから。
認めてない。
ああ、なるほど。
まあ確かに昔のゲームはなんていうのかな、奥行きとかはないんだけど、うん、あの、パズル的要素はすごく色濃かったですよね。
うん、制限された中でいかに面白いものを作るかみたいな。
はい、そういうのもありますし、あと、うん、バグとか、そういうのも含めての面白さっていうのがあったじゃないですか。あの、マリオ、スーパーマリオブラザーズだって、本来行けないようなところに、画面の外にぴょんぴょんで飛び出していって、そこを、あの、歩いていくみたいな裏技っていうの
が。裏技。
ああいうのを発見する面白さみたいなのもね。
最近裏技とかないでしょ？
最近そうですね、裏技ってないですよね。時々ありますけど、もう公式でこういうのがありますよっていうのはありますけど。
あ、公式で、ね、
ほぼない。
うん。だからもうプログラムとして作られた裏技っていう感じ。
そうそうそう。
スーパーマリオの時はほんまにあれやったもん。バグや。バグ。
あれはバグや
った。本当にバグやったもん。
あとはこう、キャラクター増殖法とか、ひたすらキャラクター、
最近は本当に、
なんやらあれ、コンティニューを増やすっていう。
あれは多分バグでしょ。
バグ。
最近はもうバグ技も裏技も減りましたよね。
まあまあね、うん、
まあね。
あったら逆に修正されるよね、すぐにパッチ入れて。
うん、まあ、そう、バグはそうなんだけど、裏技もあんまりないじゃないですか。昔なんか、裏技の大辞典みたいなやつ。
あ、はいはいはい、ありました、ありました。
よくありました、
ね。裏技大百科みたいなやつありましたよね、本当に。
最近もうだってああいうのってないんじゃないですかね、
まあないですよね。
隠し要素とかはよくあるじゃないですか。クリアすると、これができるようになりますよとか、こういう得点がつきますよっていうのはよくあるけど、こう。
うん。
なので、いきなりキャラクターが最強になるって言ってたのって、あんまりないですよね、やっぱり。
ないですよね。うん、まあでも、昔のゲームも好きで、今のゲームも好きっていう人も多いですしね。
うん、
だその辺はもう、この、頭の硬さみたいなのが、出ちゃってるのかな。
だから昭和のヒーローと平成のヒーローみたいな。
同意に、ね、同意に結びつけますか。
うん、まあでも、わからなくない気がしますね。
まあ気持ちとしてはね。まあ、その平成の仮面ライダーは認められないっていう気持ちもわからんでもないしっていう、
うん、でもなんかその特撮もそうかもしれないですけど、ゲームとかもその制限されな、ある程度できることが表現が制限された中で作るものと、ね、特撮の今はこう、ね、結構自由にできちゃうじゃないですか、合成とか CG とか使える、
うん、
そういうのも昔はね、ある程度制限された中でいかに見せるかみたいなところがあったから、そういうところって面白いなって面白い、思いますよね。そうゲームもそうだし。
まあ、制限されたって言って、昔はだって1メガ、2メガでゲームを作ってたんですよね。もう、今ではもう1メガ、2メガって何もできないですよね。
できないですよね。一時期、その、携帯、ガラケーの携帯のゲームで1メガとか、そんぐらいに、あの、戦争帰りした時はありましたけど。
まあでも昔は1メガショックって言うとったしな。
1メガショック、それは100メガショック。
100メガショックだった。
ネオジオでしょ。
ああ、そう、ネオジオ。
ネオジオってゲーム知ってます？
ネオジオはわかりますよ。
あ、わかります？
うん。
ああ。
あの、アーケード。
そうそうそうそう。アーケードゲームと家庭用ゲームを、なんていうのか、リンクさせたっていう。
そうですね。
のが、もう売りのゲームっていう感じで。うん。だから、アーケードゲームそのまま、 家でも楽しめるっていうやつ。その代わり、カートリッジがやたらバカでかいという、ゲームがありましたけどもね。まあ、そういうレトロゲームがあって、今のゲームがあるという
、ね。だからまあ、まあ、そうや
ね。ねえ、昔のゲームもたまには思い出してほしいな、みたいな。まさになんかこう、昭和ヒーローをたまには思い出してください、みたいなノリになっちゃったけど。
まあ、やっぱそこがあって、みたいなところはありますもんね。
だよね。だから僕はもうその昭和ゲームも遊べる Wii っていうのは本当に欲しいなと思って、まあ、購入したんですけどもね。
はい。
すいませんね、あんまりこう、ゲームの話で盛り上げられなくて。
いえ、それはこちらこそです。
いえいえ、
はい、
本当に。ありがとうございました。
いえ、とんでもないです。
ということで、ね、ちょっと、はい、お名残惜しいですけども、まあ、そろそろちょっと、お時間が迫ってきたということで、
はい。
はい
はい、ゲストさんいらっしゃいのコーナーは、まあ、この辺にしたいと思います。はい。はい、では、おとがめの春さん、はい、ゲストにお迎えしました、
はい。はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
さらばな、皆ほのもの。
よかったらまた、スーパーヒーローファクトリー聞き続けてください。
あ、はい。
よかったら、またお便りもください。というわけで、ありがとうございました。
はい。
ありがとうございました。
お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
ロック、メタル、ポップ、インストゥールメンタル、ありとあらゆるジャンルの音楽を聴きながら、私、DK2D のまったりゆったりな映画トークをあなたにお届け。新感覚ミュージックプログラム、ザ・ UK ジェネレーションは、インターネットラジオサイト、DTunes Radio にて配信中。パソコン、スマートフォンからでも聴けちゃいます。メール、コメントも募集中。詳しくは、DTunes Radio を検索。あなたの心の音を聞かせてください。
なんかラジオキーポイントで30秒間 CM 作るんだってよ。
どうする？
とりあえず隔週木曜日配信。
何やってるんだっけ？
何って、 いろいろなことに全力投球。
パーソナリティは
キースケと
ユワユと、
またたびネコアニ。
どこで聞けるんだっけ？
ワイズラジオステーションで
配信。
聞いてね。
スーパーヒーローファクトリ
ー、オリジナルヒーローを作ろう。
オリジナルヒーローを作ろう。
イエーイ、というわけで、はい、今回はですね、まあ、とある方からのお便りが何通か届いておりまして、まあ、はい、とある方って言っても言ったらわかると思うんですけど、おたばたけにおのダーさんなんですけれども、はい、ダーさんから、いただいたオリジナルヒーローの、
はい、
ネタが、3つ
あ
るんですけども、
はい、
今回はどれを紹介しようかなということで、まあ、ちょっと新たな試みとしましてですね。
はい。
iPhone の中に、
はい。
あみだくじアプリがあるんですよ。
ほー。そんなんありますか？
はいはい。
はい。
で、そのあみだくじアプリを使って、ちょっと、その、選んでみようかなという新たな試みをやってみたいと思いますんで。
うん。
はい。
はい。初めて、それは楽しい
ですね。ですので、
はい。
はい。それを、まあ、今からちょっと設定していこうと思うんですけども。
はい。
当たりのところを、ここに持ってきます。あとは、ハズレです。
おぉ。
で、一つ目のネタが、これなんて読むのかな？化け枕？
お、化け枕。
うん。化け枕が1番。
1番。
で、あとはなんだっけ？原玉清玉？
そう。
原玉
が2番。え、もう一つが、イクルクル。
イクルクル。
イクルクルが3番に設定して、あとはランダムに線をガチャンガチャン書いていきます。
うん、
これでどこに何が行くかはさっぱりわかりません。
うん、
おー、こういう形でね、どんどんあみだくじの横線を引いていきます。そして、これで、選びます。
はい。
どれが選ばれるでしょうか？
はい。
スタートてってでーん。というわけで、今回取り上げるのは、
はい。
イクルクル。
イクルクル。
に決定いたしました。
イクルクル。
はい。
はい。イクルクル。
今回はね、じゃあこのイクルクルという作品に関して、紹介していきたいと思います。
はーい。
はい、というわけで、
はい、
ダーさんからいただきました、循環天使、ディーサル・イクルクルというオリジナルヒーローになるのかな？
まあね。
作品を紹介していきたいと思います。
はい。
では、お読みいたします。
はーい。
藤もっちー、ミキアン、
はい。はい。
コニスペ。
こんにちは。
矢印。ド
ン、サース
読まれへん。スペは、このスペース使っていいよのスペです、だそうです。
はい、
岡山県在住のオーバー40オタク研究員、ダーさん、うっちゃりうっちゃり。
いつからオタク研究員になったの？
わかんない。大相撲は、外人横綱ばかりですよ。
そうね。
まあまあまあ、そうだよね。さあ、今回も楽しくヒーローを作りましょう。
ドドン達成
はい、今回は、友情ロボットヒーローですと。
友情ロボットヒーロー。
はい。で、それが、循環天使、リーサル、イクルクル。
はい。
ということなんですけども、ストーリーは、
はい。
町工場の隣に住んでいたメカマニアの大学生、平賀源太郎は、廃材でいろんなロボットを作るのが趣味だった。
はいはい、
ある日、新開発の集積回路を盗んだ産業スパイと持っていたカバンが入れ替わり、その回路を組み込んだお掃除ロボットが自我を持ち、リーサル・イクルクルが誕生したのだった。というね。はい、なんだろう、ロボタン？
ああ、はいはい。ロボタン。ダメば、まるでダメよとか、そんな感じ
とか、まるでダメよ。ああ、ただ懐かしいな。まあ、そんな感じの、ロボットヒーローっていう
感じでいい。でも多分、あれかな。なんだ、キテレス？
ああ、キテレス？
うん。
はいはいはいはい。コロスケか。
コロスケ。
若輩はコロスケなりよっていう。
だって平賀源内やろ、この平賀源太郎って。
まあまあ、モチーフはそうだろうね。
うん。うん。だから、キテレスサイさんみたいなもん。
ああ。ああ、でも、キテレスサイ様は、ご先祖様だけど。これは平賀源太郎はどうなんでしょうね。
まあ多分
平賀源内の孫
だ。だ
ね、まあ、孫って、ま、もっともっと、もっと離れてるけど。で、見どころとして、うん、イクルクルの廃物？
廃棄物。
再生リーサルで、うん、日用品が恐ろしい武器に変化する日常に潜む危険を検証する知的特撮番組。え？チーク特設番組、うん、
チーク
ってだから要するに、知識とか知的なっていう意味の知、
うん、
知るっていう字。
はいはいはい。
に教育の育。
はい。
で、なんかチーク教育番組とかって書いて
ある、ね。お、なんか NHK?
わかんない。NHK で作られてるアニメみたいなイメージなのかな、わかんない。なんだろう、廃物再生リーサルっていうのはなんだろうね。廃物っていうのは要するに、産業廃棄物の。
廃棄物の廃。
廃に物。で、それを再生する。のが、ま
あ、エコロジーってこと。エコロジーなのかな。エコロジー。
武器さるのかな。
でも、エコロジーだけど、恐ろしい武器とかにもなる。
日用品が恐ろしい武器に変化する日常やって。まあ、そういう世界が舞台だと。
はい。
いうことですね。で、登場するキャラクターは、まず、平賀源太郎。
はい、はい。
ね。発明好きな大学生、町工場の隣に住んでいると。
はいはい。
で、そのロボットのイクルクルからはお父さんと呼ばれて周囲からあらぬ誤解を受ける。
イクルクルっていうのはこれは男、女。でもあ、天使って言うとから女の子なんや。
ああ、どうなのかな、わかんないね。ちょっとまだ書いてるかもしれないから。
はいはいはい、はい。
読み進めていこうか。
はいはいはい、はい。
で、この平賀源太郎くんに関しては、出稼ぎインド人、ウカウィーさんに、よくお茶に誘われると。ウカウィーさんっていう、インドの方がおられるんですね。その方は男なのかな女の人なのかなわかんない。わかんない。女の人なのかな
ニカウさんみたいなもんかな
ニカウさん。また、懐かしい。
なんで？
で、オリジナルカスタマイズした高性能携帯を持っている。寝癖が治らないのが悩み。という男の子だそうです。
男の子なのか。ああ、これは男の子なのな、源さんは。源さん。
あ、源太郎だから。
源さんって。あ、源太郎くん。
で、その、イクルクルというロボットについてなんですけども、新開発の集積回路を組み込んだエンジェル外装のお掃除ロボット。
あ、いや、まあ、エンジェル、まあ、エンジェル。は、
エンジェル外装、
女の子。
エンジェルの姿をしたっていうことなのかな、うん。異次元型概念式プラズマ焼却プラントに直結され、紙ゴミから放射能廃棄物まで一瞬で塵にする。
お
ー。廃棄物からいろんなものを再構築して作ることができる。グーテなので、うん、お箸の使い方が上手になりたい。
さあ、グーってて。
グーってってあれじゃん。
ドラえもん
手みたいな。
もう、
まあ、きちゃう。あれロボットじゃない女の子じゃないのかない
や、でも、ドラミちゃんもグーってやる。
あまあ、でも、
エンジェルって、でもエンジェルやからな。やっぱ女の子なんやろ。名前からしてもなんか女の子っぽいね。クルクルって。
そ
う、ね。まああ
れかな女の子で、まあ。
ロボットやから、男も女も関係ない、ないと言えばないんやけど。
ドラえもん体型のロボットなのかな、
うん、いや、体型は知らへんで。体型は書いてないけど、ここに。
まあ、書いてないよね。
まあ、ドラミちゃん型なのか、それともアラレちゃん型なのか。
でも、グーテやで。人間みたいな見た目やったら、グーテっていうのは、どうなんだろう。まあ、ギャグにはなるかもしれないけど。はい。で、次は、まあ、ヒロインの女の子のことかな、について書いてあるんだけど、高峰かなえちゃん。
はい。かなえちゃん。かなえちゃん。
源太郎の、何？
あ、やばい、やばいよ。
源太郎の同級生の女子大生。
はいはいはい。
昆虫マニアで、バッタを研究している。
バッタ。
つくだにも好き。
つくだにっていうのはやっぱあれかな。
あった？イナゴ？
イカナゴ。イカナゴじゃない。
イカナゴって魚。
イカナゴじゃないか。何やった？イナゴ？
イナゴ。
イナゴ。
イナゴの。
イナゴのつくだにが好きなんかな。それともなんか
虫。あれかな？
何やろ？いろんな虫があるけど。
仮面ライダーダブルでさ、食べる、うん、とかって差し出してくる。イカナゴの、イカナゴ違う、イナゴの佃煮を差し出してくるあのゴスロリの女の子ってやんか。
もう、それがイメージして
る。まあ、それとはちょっとまあ違うんやろうけどね。夏場はコンビニでバイトをしていると。
はいはい。
ね。でなんで、夏場のみコンビニでバイトしてるのって聞かれると、だって、看板灯の下に虫が詰まるじゃないって答えるそうです。
あまあ、はいはい。あまあ、詰まってるね、よう。よう分かれへん、まあ、よう分かれへん虫がいっぱい集まってるけどね、あれ。
で、なんかこう、青い光に吸い寄せられて、パチンパチンって死んでいくよね。でも、看板灯の下に集まる虫って、どっちかっていうと、あまり気持ちのいいもんじゃないんじゃない
。よう分かれへん虫やろ、あれ。よう分かれへんって。
うん、そういうよく分からない虫も好きなのかな。う
ん、好きなんやろね、
うん。とりあえず、シマニアの、ヒロインということで。ねえ、ちょっと気になりますけど。はい。
はい、
で、あとは、その、敵キャラというか、
ね、敵キャラも。はいはい。
うん、悪役というか、うん、そういうキャラクターなんですけども、エージェント J っていう。
エージェント
J っていうのは、あの、アルファベットの J で。
はいはい。
まあ、多分決して、樹液のことではないと思いますけど
。まあ、はいはい。
はい。エージェント J。はい。新開発の集積回路を、ゲンタロウのバッグと間違えた女産業スパイ。あ、まあ、要するに、このエージェント J と、平賀ゲンタロウが、こう、街中で、遅刻遅刻とか言いながら、ハドでドーンと
ぶつかって、は
い
は
いはい、それが出会いでっていう。なんか違うような気がするけど。
ゲンタロウが。要はあるパターンやね。
うん、ゲンタロウがパン加えて、うわぁ、遅刻だ遅刻だーとかって走ってて、反対側から、
はいはいはい、
エージェント J が走ってきて、で、ハドでドーンってぶつかって。
で、それぞれ違うカバンを。
そうそう。
似たようなカバンが。
持ってたカバンを入れ替えて、似たようなカバンが、もう間違えて持ってってしまったというね。まあ、よくあるパターンというか、というか。まあ、そんな感じ。
まあ、ほんまはないねんけどね、多分。
現実ではないと思う。
ではないと思うんやけど。漫画の世界ではよくあるパターン。
で、その、まあ、エージェント J なんですけど、
はいはい、
毎回いろんなコスチュームで登場し、イクルクルから集積回路を回収しようとするが、いつも失敗して、半裸で自転車で逃げ帰るという。
あんだ。
あれかな、ドロンジョ様みたいな感じなのかな。
ああ、はいはいはいはい。
え、ほ、え、ほとか言いながら自転車こいで逃げていくのかな。
そういうパターンかな。
ああ、わかんない、シリアスキャラクターからギャグキャラクターにどんどん転落していくと。最初は、こう、多分、このサングラスかけた、黒ずくめの、まあ、こう、渋い、クールな感じの人として出てくるんやろうけど、回が進むにつれて、どんどん逆キャラになっていくっていう。
はいはい。まあ、うん、まあ、よくある。これも、まあ、あるパターンといえばよくあるパターンかな。でも、何があるって言われたら、まあ、答えられへんけど。
まあでもね、大体こう、字を読んでるだけでも想像できるよね。うん、で、一応そのエージェント J の後輩キャラとして登場するのが、エージェント I。
はい。
I っていうのは、I ちゃんなのかな。わかんないけど、
はい、
このエージェント I っていう人は、J をサポートする後輩エージェント。
はい。
ゲンタロウをライバル視する工業系女子。あ、女子なんだって。
ほう。女の子ばっかしやね。
あ、そうやね。エージェント J も女産業スパイって書いてあるから、女性。
ラノベっぽい感じがする。
あそうなのかな。作戦が失敗するにつれ、ストレスで発明がだんだん広域化かつ、凶悪な仕様になっていくと。
はいはいはい。
ギャグキャラクターからシリアスキャラクターに転換していき、発明の特許を活用して組織を買収し、OEC まで上り詰める、だって。これは、じゃああるか。
じゃあ逆パターンや
ね。エージェント J と逆パターンって感じか。だから最初はもう後輩エージェントで J をサポートする役目だったんだけど、
だんだんこの、
だんだん、
あれなんや。
こう、立場が
逆転していく。立場が逆転していくんかな。で、OEC って一番偉い人やろ、これ。
そうそうそうそう。
一番偉い人って。何、取締りみたいなもんなんじ
ゃん。取締り？
なんていうの？
というか。
オーナー？
OEC。OEC ってなんだろうね。あれ、もしかして、CEO のことなのかな？
まあ。わらっと間違えてんじゃん。だってこれ、下から読んだら、CEO やから。
おいしいっていうのがちょっと。
まあ、おいしいっていう、なんか食べ物がおいしいっていう。
おいしい。
おいしい。
でも、これわざと作った造語やとしたら、ちょっと注釈入れてくれんとわからんよな。まあ多分、だからイメージとしては、チーフエグゼクティブオフィサーの CEO のイメージなんだと思うんだけど。
うん。
はい。まあ、その地位まで上り詰めるキャラっていうことね。最終的には。あ、でね、その後にね、J と I の上司ということで、オフィサー S って出てくる。
オフィサー S。
はい、オフィサーってCEO の O、オフィサーやからさ。で、一応、まあ、現時点では J と I の上司やと。
はいはいはい。
いうことでね。で、注釈で、半島なまりがきついと書いてますけど、これはちょっと危ない方向かな。触れん方がええ方向かな。
まあ、そうなんや。
まあまあ、この辺はさらっと流そうか。で、あと、社長。社長。
社長って、この社長。でも、この社長は違う社長になっちゃう。
いや、これは、だから、隣の町工場の社長やって、だから多分平賀源太郎の、まあ、隣の、町工場の社長やと。高度成長期から製造業一筋の技術者。言われへん。口が回れへん。高度成長期から製造業一筋の技術者。神の手と言われている。外国の宇宙関係から注文があるっていう。なんか、大阪の町工場の、まあ、社長みたいな感じ。
なんていうの
中小企業
中小企業のなんかこう。
社長って感じ。
細かいところ作ってるんやろね。細かい、この、部品を作ってる人だよね、この人。でも、すごいんやろね。
でも、結構ほら、宇宙ロケットとかの部品とかを、まあ、作ってるんやろね。はい、あとは、先輩。ダイレクトやね。
名前はないのかな先輩。
名前はないね。先輩。隣の町工場で作られた掃除ロボット。あ、これロボットなんやった。ロボットの先輩。で、名前が先輩っていう。で、口癖が、開発当時は最新鋭。新機種出たら、型落ち。っていうのが口癖らしいです。はい。はい。
これはもう社長が作ったもんなのか。
だろうね。隣の町工場で作られた掃除ロボットってことだから。だから、あれだろうね。
まあ、まるでダメよみたいな感じだよね。
イクルクルとこう絡んでくるんやろね。
絡んでくるのかな。
で、次、源太郎の友達ということで。
はい。
今田さとしくん。
今田さとし。今田さとし。はい。
源太郎の友達でゲーマー。
ゲーマー。
プログラムのことがわかると。
ゲーマ
ー。サトシ。やっぱりゲットだぜのサトシのイメージかな。
そう。
ていうか、このネタなんか前も言ったような気がするんやけど。ダーさんなんかこう、ゲーム好きのサトシっていう男の子好きやね。
あ、なんか、ゲーマーやったらサトシにしとけみたいな感じなの。名前はサトシ
って。そうなのかな、はい、で、続きまして、野菜ばあちゃん。っていう。まあ、名前の通りおばあちゃんなんでしょうね。
ああ、はい。
で、工場の裏にある畑を耕していると。
ほう。
カナエの虫を使った研究に協力していると。カナエっていうのは
はいはいはい。
カナエちゃんね。
はいはいはい。
で、いくら技術が発達しても人間である以上は食わなきゃ生きていけないんだよと、当たり前のことを言うと。あ、じゃあね。あれかな、
何やろ、
仮面ライダーカブトのおばあちゃんが言っていたの逆パターン。
あー、
当たり前やん。それ当たり前やからっていうツッコミが入るおばあちゃんだから。
もうなんか。
で、名言じゃなく。
まあ、まあ、でもまあ、いや、ずっと言うとったら名言になる。
どうなのかな。でもこれをさ、天道掃除が言うとさ、おばあちゃんが言っていた。いくら技術が発達しても、人間である以上は、食わなきゃいけないんだと。っていう風に言うと、なんかそれっぽく聞こえへん。
まあ、だから名言なんやろ、これは。
さあ、どうなるか。
シャアが言うても名言なんやろ、これは。ああ
食べなければ生きていけないんだ。いくら技術が発達しても。逆に言うとちょっと名言っぽくなる。で、あと、
はい、
ミスターバッグ。
ザバッグ。はい。
っていうね、町内に出る紙袋を破ったトレンチコートの紳士。出稼ぎインド人。ウカウィーさんとよくお茶をしているという。
紙袋をかぶった。トレンチコート。
破った？
かぶった
よ。かぶった。紙袋、うん。町に、町内に出る紙袋をかぶったトレンチコートの紳士。
どこにかぶ、あ、だから頭にかぶってんねやろ。
あ、頭に紙袋をかぶったってことか。あ、なんかそういうキャラ時々見かけるね。こう、例えば恥ずかしがりの人とか、という設定で、
うん、
この、紙袋っていうのを、目のところだけこう、ポッと穴開けて、う
ん。だからあれやろ、言うなれば、エレファントマンみたいなもん、エレファントマン。
エレファントマン。あはー。あー。
あれは紙袋じゃないけどな。
こういうイメージなのか、そうか。まあ、正体不明だけど、うんうん、インド人のウカウィーさんとはよくお茶をしているそうです。いうか、ウカウィーさんは誰とでもお茶をするのかな。
まあ、だからインド人の人やから。インド人はええ人ばっかしおるから。
インド人、びっくり。
うん、カレーじゃないんだ。カレーをよく食べるんじゃなくて、お茶っていうところやな。
で、そのウカウィーさん、まあ最後にウカウィーさんの説明が書いてあるんですけど、町内にいる出稼ぎインド人、うん、日本のお茶に魅せられて、オープンカフェを開業するのが夢と。
ああ、日本のお茶が好きなんだ。
らしいね。
日本のお茶が好きなんだ。
でも、お茶ってもともと、インド原産じゃないのかな。インドから中国行って、中国から日本に入ってきたんじゃないのかな。
じゃあ、でも、日本のお茶が好きなんだよ。
あ、まあね。
ああ
うん、日本のお茶ってさ、発酵させてないんよね、
うん。
だから、まあ、向こうの、東南アジアとか中国とかのお茶っていうのはもう発酵させてるお茶が多いのね。
うん、そうな。
でも、
ちょっと違うかな。あ、半発酵、うん。半分発酵させてるのがなんか中国のお茶とかって言ってるよね。で、日本はもう発酵させずに、こう蒸した状態でお茶にするっていう。で、その、まあ、シルクロード時代に、その中国のお茶を、その、ヨーロッパに持ち帰った人が、
うん、
で、その船の中で発酵が進んで、赤いお茶になっちゃったっていうのが紅茶っていう。
さすが、地域番、特撮番組やね。
そういうのも踏まえてるのかな、わかんないけど。
はん、
はい、うん。まあ、そういうね、設定をいただきました。で、ダーさんがね、それを、まあ、これをネタにして、どうぞ、膨らませてくださいという、あ、ちょっと待てよ。ダーさんがね、この作品は、ゴミ問題、地域特撮ですと。さあ、うん、今回はこんなもんかな。思う存分いじってくれたまい。よろぴきとかって書いてますけど。
まあでも、時間がありません。
時間がないって。おい。まあまあ、確かにもうなんか30分くらい喋ってるよね。
うん、
はい。どうなの？これ以上なんか広げる予定っていうか、まあ広げられる、
うん、だから、イククロイの姿はどんな姿なのかぐらい。
ああ。
ドラミちゃんタイプの感じのロボットにするのか、あられ、でも手がグーやから。
だから、この設定だけ読んでるとさ、リサイクルとかさ、うん、なんていうのが、ゴミ問題とかそういうのが、ちょっとイメージ湧きにくいかなってちょっと思ってさ、キャラクターがちょっと個性ありすぎて。
うん、
うん、だからこれを、こう、そういう、なんていうの？ゴミ問題っていうのかな？そういうのに、なんていうか、交えて、なんていうのか、子供に、こう、わかりやすく伝えるために、やっていくんであれば、もうちょっとそういう、ね、その、廃棄物とか、ゴミとかの、処理に関する問題とか、知識とかを、制作側が得ないと難しいよな。
うん。まあ、そうやな。俺らはそれ知識ないから、わからへんけど。
分別とかそれぐらいしかないけど。
うん。
まあ、どうなんだろう。分別とかに関するネタは、書いてないよね。
書いてないね。
どうしても、ウカウィーさんが気になっちゃう。
まあ、ウカウィーさんはこれ、最後になんかあるんかな。活躍するのかな。ほんま、実はほんま、なんやろ。
ウカビーさんが。
ウカビーさんが、実はなんか、
黒幕とか。
すごい人だった、黒幕。
実はすごい人だった、みたいな。
最後の敵とか。
あ、どうなんだろう、この、インドの人っていう設定がな。
うん、
ちょっと気になるけど。あ、うん、ちなみにさっきウカビーさんって聞いて、なんか、ニカオさんみたいって言うけど、ニカオさんはアフリカ人やみたいな。
ああ。名前、まあ、そうやな。まあ、名前が、なんかそれっぽいなと思って。
ああ。
うん。
まあまあ、なんかこう、特撮となると、浦沢さんが、また脚本書いて、東映の、ね、不思議シリーズみたいな
。まあ。
シュールな、
シュールなロボットハッチャンと
か、この日曜、
いうことになるのかな。
SF なのかなっていう感じはするけど。
うん。
なん
だ
ろ
う。
まあ、ヒーロー的要素があるかなっていう感じはしたけど。
あ、まあ、敵が出てくるから、やっぱりこう戦うんやろ。
戦うの？いくる
かもかな、これ。だって、エージェント、ジェイト、アイと戦うんかな。
わ、
戦うって言うと、ドタバタだからロボットハッチャンで言うと、バラバラマン。
はいはいはいはいはいはい。
なんか戦ってんのか戦ってないのか分からへんような感じなのかな。
そんなイメージ？
うんうんうん。
なる
イメージとしたら。
うん。ダーさんこんな感じでよろしいでしょうか。なかなかちょっとダーさんの振られるテーマちょっとね難しいんですけどね。
まあ単純なヒーローじゃないからね、これ。
まあまあね。
ああ、
うん。ヒーローものであり。
あ、今回は友達ロボットヒーロー
そうそうそう。ドラマっぽい感じでもあり。
やっぱりロボコンとかそういう。
まあロボコンと
か。系の感じやと思う。
まあその系のね、感じかな、ということですね。
はい。
じゃあまあ、今回はこの辺にしましょうか。
オ
リジナルヒーローを、
作ろう
でした。
ドドンパッセ
ー帰ってきてください。
復活してください。
あれ中山さん何聞いてるんですか？
これ放課後ダベリ部。
何それ、学生時代の放課後を匂わせつつも自ら無駄なダベリと言っちゃう逆説的なタイトル、センスいいね。いつ配信されてんの？
毎週月曜じゃん。
結構頻繁なんだね。誰が喋ってんの？どこの天才よ？
俺と、
あれ？
笹生と、
まさか、
お前じゃん。
騙されたわー！
放課後ダベリ部、毎週月曜日配信中。みんな、聞いてね。
騙されたわー！
ボイスノートはケロログの巻ノートで公開中のネットラジオ。ドラマ CD の宣伝、イベント参加告知、公開中のボイスドラマについてなどなど、いろんなことをおしゃべりしています。その他、メッセージテーマも募集しているので送ってきてくださいね。詳しくは巻ノートまたはボイスノートで検索。巻とボイスはカタカナ、ノートはローマ字で。
スーパーヒーローファクトリー。
それいけ、
ご当地ヒーロー。
ということで、イエイ。いや、拍手ありがとう。今回はですね、おたばさけにおのダーさんから、岡山のご当地ヒーロー、紹介をいただきました。
はい。
鬼神戦士、ジャケンジャー X。という、はい、ヒーローを紹介したいと思います。
ジャケンジャー。
はい。ジャケンジャーとはどんなヒーローなのか。
はい。
じゃあ早速読んでいきますね。
はいはいはい、どうぞ。
はい。やあ、アクティブな岡山在住中年オタク、ダーサンザマス。
はい。ザマス。
まあ、いつもの。
ザマスザマス。
ダーサン節ですね。
はい。
早起きは三問の徳。さて、中はどうでも。
はい、まあ、さすが、さすがやね。
ダーさんですね。ご当地ヒーローショーに行ってきました。
おー、行ってきました。
新戦士、ジャケンジャー X。
ジャケンジャー X。
岡山の平和を鬼から守るヒーローザマス。ということで。以下、ダーさんフィルターを通じて、以下、ダーサンフィルターを通した実況中継ということですね。
はいはいはい。
実況風のコメントが書かれておりますが、うん、紹介していきます。まず、軽快なロック音楽に幕が上がる。
はい。
MC のお姉さんが小さいお友達を煽る煽る。お姉さんの衣装が、ダサかったってことなんでしょうね。
そうなのかな。
そして、悪い鬼、メガスさんと手下が登場。
はい。
会場が恐怖に包まれた。
お
すごい闇のオーラだ。どうやら、不幸エナジーのようなものを集めているらしいと説明してくれる。朝一を恐怖で支配してくれると暴れ回る。やばい！ちびっ子たちがピンチだ！
お
ぉ。そこへ、我らがヒーロー、ジャケンジャー X が、さっそうと登場。
はいはいはいはい。
悪い鬼、メガスさんと手下をやっつける。ヒャッホー！かっこいいぜ！
はいはい。
逃げ出す鬼、メガスさんと手下。
なんでファン付けない
メガスなんだけど、それになんか毎回3をつける自然にお友達が拍手。わー、パチパチパチパチパチ。ジャケンジャー X、かっこいいぞ、うん、 イエーイみたいな感じ。
頑張れー。
はい。はい。そんな感じで拍手喝采の感じだね。はい。で、その後、ジャケンジャー X は、朝一の見回りに。
はいはい。
さすが、この辺はローカルヒーローって感じですね。うん悪い鬼、メガスさんと手下が、生活習慣にダメ出し。夜更かしはダメ。
なんで敵やのに。なんで敵やのに、こんな。
わからん。これ、だってジャケンジャー X の仕事じゃないのかな。そういう
なあ。悪いわ。いや、なんで。改心したんか。
さあ。
いきなり改心したんか。
で、そこで、うん、おーっと、女幹部、女幹部というか女性幹部、千葉キル参上。
千葉キル。
ビキニアーマーだ！かっこ笑い。
ビキニアーマー。
言ってることが、悪いお兄さんたちより悪いぞ！こっちの方が悪だ！千葉キルっていうビキニアーマーの女幹部が、本当にこう、ね、メガスさんのぬるいことよりも、こう、ね、こう、さらに悪いことを言ってるんでしょうね。で、その千葉キルさんが、子供たちを、ちびっ子たちを脅して、ジャケンジャー X をおびき出す作戦を決行する。
はいはいはいはい、はい。
残念ながら、この作戦に、面白いようにハマるジャケンジャー X。
まあまあね、まあ、ま
あ。やっぱあれかな、はい、女性幹部だから、つい緩んじゃうんかな。
まあ、びっくり似姿やしね、ちょっと。
まあまあ、まあまあ、まあ、その辺はね、まあ、男心ということで。不意打ちに、あっけなく捕まり、ボコボコにされる。
うん、
超ピンチだぜ。
ピンチだぜ。かな。ワイルドだぜーみたいなもんなの
かな。わかんない。さあ、勝利を確信した千葉キルは、
うん、
上司に報告しに去る。
お
千葉キルには3つけないですね。
まあ、できないな。
で、これって完全に、あれやね、もう、秋葉レンジャー風に言えば負けフラグやね。
あ、まあ、帰っていったんやから。
あとは任したわよとか言って、バーンって帰ってい
く。あ、任したんだよ。あとは、そうかな。任したわよって言って帰ってたかな。
フラグや、負けフラグ。で、MC のお姉さんが、さあみんな、ジャケンジャー X を応援しよう頑張れジャケンジャー X！
頑張れ負けるな
まあそんな感じでね、まあ MC のお姉さんにこうして、ちびっ子たちも、うん、熱い声援を送ったんでしょうね。
送ったよね。
で、子供たちのその声援を受けて、復活するジャケンジャー X。
はいはい。
金棒のような三角柱でボッコボコにする。なんかこの辺はこの三角柱の設定があったらしいですけど、なんかこう、はい、ダーさん的にはあんまよくわからなかったみたいですね。
はい、
なんかこう、千年の封印が解けたら剣が出たみたいな設定はあったらしいですけど。はい。で、それで、はいメガスさんは、違うわ、メガスさんをめった切りと。
うん、
でも、切れてない切れてないよって書いてますね。
まあ、まあまあまあ、まあ、これは今も。
まあ、切られたふりみたいな感じ。はい。で、ジャケンジャー X の剣は、悪い心の鬼を切る剣だった。あ、そういうことか。
ああ。
だから、要するにもう肉体は切れないよね。殺傷はしないと。うん、ただ、鬼の悪い心だけを切ると。で、その悪い心を切られたメガスさんは、改心して、
うん、
朝一の皆さんに、謝って大断言と、
うんうん。
そういう流れだね。
うんうんうん、
すごいぜ、鬼神戦士、ジャケンジャー X。頑張れジャケンジャー X! で、終わりと。
はいはいはい。
はい、言う。
ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。ねえ、ジャケンジャー X、どうですか？
あれやね、 マシンマみたいな感じかな。
あ、
マシン。
ああ、そのなんかこう、うん、生身の口が出てるヒーローって感じ、
うん、うん。しかも、あれやんか、悪の心だけこう、
ああ、
取ってさ、あれだってそんな感じだったんちゃうかね。
要するに、もう敵をやっつけないっていうの、うん、もう殺傷はしないと。
殺傷はしない。
うん。で、もう、悪を回心させる。
うん、悪の心だけベルト取って、回心させて、
うん。まあ、新米ね。
新米ね。
で、この、鬼神戦士、ジャケンジャー X なんですけども。
はい。
ね、まあ、ローソンのご当地ヒーローカードにもなった、まあ、ね、ヒーローなんですけども、なぜか、中国地方のローカルヒーロー一覧という、ウィキペディアには、記載されてない。
はい。
なぜ、なぜなんでしょうね。
多分、あれなんでしょう。これは、そこを飛び越えてるんちゃう。ご当地ヒーローを飛び越えたヒーローなんかな。
でも、超人ネイガーとかさ、マブヤとかも乗ってるからさ、それよりもまだ、有名。
有名なのかな。
有名なのかな。わかんないけど。
わからん。ただ、書き忘れてるだけかもしれない。
ああ、どうなんでしょうね。
でも公式サイトはあるんでね。
まあね。うん、そう、しっかりした活動をされているご当地ヒーローなんでね。よかったら、うん、まあ、ウィキペディアには載ってないですけど。ね、
まあ、ジャケンジャーで調べてもらえれば公式サイトがあるんで。
ジャケンジャーの公式ホームページで、ね、調べていただきたいなと思います。
はい。ブログもあるんで。ブログはアメーバーブログがあるので。
お
よかったらまた、アメーバー。雷。
なんかゴロゴロってなったのが。多分収録で入ると思うけど。まあ、ミキアのところで今、雷が鳴っております。
はい。なってますね。はい、まあ、とにかくアメーバーブログで、ブログもあるので、うん、また行ってみてください。
そうですね。はい。まあ、せっかく、まあ、岡山のヒーローを紹介したっていうことなんで、他の岡山のご当地ヒーローをざっくりとちょっと説明していきましょうかね。まず、時空機動隊フーガっていうね。これ、
この前、なんか言ってなかった。
そう。前回、アリサさんが来てくれた時にね、和歌山の方の、ご当地ヒーローでもね、この時空戦、時空機動隊、うん、
その、
なんだっけ。
片割れなのかな
片割れって。
あ、フーガ。
片割れというか仲間というか。
仲間なのかな
あ、そうそう、時空機動隊改正っていうね、
はいはい、
が、まあ、和歌山のご当地ヒーローで、で、その、和歌山発で、他の地域にもこの、時空機動隊シリーズっていうかね、
改正とか、
仲間いるんだ
よね。ヘイバーとか、
そう
だよね。
うん、
その中の一人ってこと
ね。の一人ってことかな。
うん、
あと、落書き戦隊キセルンジャーっていうね、多分、この、街に書かれた落書きを消していくヒーローなんでしょうね。
自分でのヒーロー、
ね。あと、モテダスンジャーっていうのはね、晴れの国岡山国体っていうのでね、登場したローカルヒーローということで、
はいはい、
リーダーは岡山県知事であると。おー、知事がリーダーですかって感じだね。
大々的にやってるんでしょうね。
大々的にやってるのかなぁ。っていうか、こう、知事がノリノリっていいよね。
まあね、この、そうやね。
あとはね、花びら戦隊コスモスレンジャーっていうのはね、多分この、北坊町っていうの、
うん、
の、名産がコスモスなんでしょうね。
そうでしょうね。
あとは森の番人守るんじゃ。
守るんじゃ。
なんか、おいら昔、自然戦隊、守レンジャーっていうのを考えたけどな。
はいはいはい。
懐かしい。
あれ、昆虫だったね。昆虫を
モチーフ、ね。そう、昆虫モチーフでね。あとは、ビッチュマン。なんやろな。ちょっと一本間違えると、危ないヒーローになりそうやけど。あと、JC 戦隊、タマシマン。
まあ、魂かなんか。
魂じゃなくて、魂島
。
魂島青年会議所のご当地ヒーローっていう。 倉敷市のご当地ヒーローか。
うん。
で、同じく JC 戦士で、小島キッドっていうね。
うん。小島。うん、小島青年会議所。
そうそう。これは同じく倉敷市の小島青年会議所によるローカルヒーローという。はい、JC ってなんだろう
?JC って、
おぉ
タバコわからへん。JC って。
びっくりした。あ、これ効果音じゃありません。天然の雷鳴です。
雷鳴ですね。イナズマ。
とどろく雷鳴切り裂いて。光の中から現れる。
ああ。
違うか。で、あとは、ドラッグストア戦隊ザグレンジャーっていうね。
うん。はいはい。薬局ザグザグのキャラクター。
ザグザグっていう薬局が岡山にあって、で、それのキャラクターみたいなね。
うん
で、あと、桃なんじゃーっていうの桃なんじゃー。で、これは、テレビ瀬戸内の深夜番組、もっと桃っ子の中のヒーローというのかな、うん、ヒロインなのかなわかんないけどね、
うん。
で、まぁ、あ、最後に、黒本戦隊黒レンジャーって、これは、黒本保育園の TTA の人たちがやっているという。うんまあ、ご当地ヒーローだというね。まあ、これが以上が、まあ、ウィキペディアに掲載されているご当地ヒーロー、岡山のご当地ヒーローなんですけどもね。
はい、結構、おるね。結構。まあ、
ね、
うん、
あ、なんか一つ忘れてたぞ。一つというか二つ忘れてる。
桃太郎戦隊。
そうそうそう、桃太郎戦隊っていうのが。
まあ、さすがに岡山やね、桃太郎。
そうそうそう。桃太郎をベースにしたご当地戦隊。
だから多分おそらく桃太郎、キジ太郎とか、あるんでしょうね。キジ太郎かな。
これはもしかしたら、戦隊というか、まあ、その、ヒーローのスーツっていうかな、そのヒーロー自体はいなくて、ね、なんかそういうお土産とか、そういうストラップとかに、用いられてるヒーローみたいな感じで書かれてるけど。
うん、まあ、そうやね。サルレンジャーとか。キジレンジャーとか、イヌレンジャーとか、そうなのかな。そんなストラップなのかな。はい。
レンジャーっていうよりも、あれかもしれない。色がついてるかもしれんな。
あー、桃太郎やから。
桃太郎レッド。キジ、キジブルー、キジグリーンか。イエロー、サルイエローとか。
あかん、それあかんやん、それあかんやん。
赤っか。
イエローモンキー。
うわぁ、いっちゃった。あとなんか、品質戦隊三菱レンジャーって、あるね、倉敷市の三菱自動車工業、水島製作所が企画したローカル戦隊っていう。なるほどね。はい。
やっぱ戦隊本が多いね。
多いね
なんとかじゃ、なんとかじゃっていうのが多い。
もうなんとか戦隊なんとかじゃっていうのは、一応、東映に、一言入れんと本当はあかんねやろうけどね。
あ、まあ、でも、まあ、
多分、まあね、その辺はもう、なあなあにしてるんかもしれないよね。それか、実は裏では、ちゃんと、なんかこう、取引やってるのか。
まあ、そこら辺はまあまあ、わからないですけど、まあまあ、なあなあでしょうね。
ね、はい。
はい。
というわけで岡山のご当地ヒーローを紹介してきました。
はい。
それいけ。
ご当地ヒーロー
のコーナーでした。
どうも白石達也です。
関口京介です。
僕ら二人がやっております斜めストレートは各週金曜日ヒロログにて配信中。ちなみに検索ワードは斜めストレート。斜めがひらがなでストレートがカタカナです。最後にエクスクラメーションマークをつけても可です。では最後に愚痴の何か一言。
パサ、私を甲子園に連れてって。
断る。
斜めストレート。
ムーンボイス、
ムーンボイス、
ムーンボイス。
ほずきゆき、桜木まどか、黒月亮が送るネットラジオムーンボイス。
ドラマ、掛け合い、ゲスト、3人の好きなもの、
とりあえずいろいろやってます。
ムーンボイスは毎週水曜日更新予定。聞いてね。
ブログはムーンボイスで検索。それから、それから。
続きはラジオで。